はい、皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。1月の11日111ですね、2017年の最初の学び会の録音になります。今年もですね、リビングライフを使って皆さんとご一緒に恵まれていきたいと、そう思います。今日は、今年の教会の年間聖句と、箇所ですね、当たってますね。第一手モテが1月号になってますが、私たちの、今年の年間聖句も第一手モテの6章17節となってますので、ちょうどぴったりだなという感じですが、今日はですね、1月2日の箇所です。40ページから43ページ、1月号、リビングライフの40ページから、43ページ、ここから皆さんとご一緒に学んでみたいと思います。これからいつものように購読したいと思いますが、その前に一つ質問がありますので、その質問を読んでから購読したいと思います。アウトラインにあります Q1 クエスチョンの1ですね。一つしか今日は質問がありませんが、主に憐れみを受ける前のパウロはどのような人で、憐れみを受けた後彼はどのように変わりましたか。16節17節あのテレビでもビフォーアクターっていうね、うちのあの番組知ってます？あの中ボロボロのうちをあの改造してもらって、あのこうデザイナーが来てですね、限られた予算で、この建て替えて驚くこの建て替えをしちゃうっていう、イエス様も大工さんでしたよね。ですからビフォーアクターっていう方ですね、イエス様に出会う前のパウロと出会った後のパウロで、どんなことが違いますかという質問ですね。同様にイエス様を信じる前のあなたはどのような人で、主はあなたをどのように変えられましたか。パウロだけではなくて、私自身にもそれを当てはめてみましょうということであります。さあ、それを心にですね、購読したいと思います。新改訳聖書になりますね。40ページ、第一テモテの1章12節から20節、1章の12節から20節になります。偶数節司会者読みますので、奇数節を皆さんご一緒に声を出して読んでいただきたいと思います。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。13節どうぞ。
私は受けているのは神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。
私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。15節
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま敬礼に値するものです。
しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。17節
どうか世の王すなわち滅びることなく、目に見えない唯一の神に生まれと栄えとは手を限りなくなりますように。
私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。19節最後20節ご一緒にどうぞ。はい、その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。アーメン。以上のところから、それではですね、皆さん質問がありますから、数分差し上げますので、答えを書いていただきたいと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにもう一度、質問をお読みしたいと思います。一つの質問ですが、 主に憐れみを受ける前のパウロはどのような人で、これが13節ですね。また憐れみを受けた後、すなわちキリストに出会った後ということですね。彼はどのように変わりましたか。16節17節これも単純に、答えが書かれておりますが、同様にイエス様を信じる前のあなたはどのような人で、主はあなたをどのように変えられましたか。主に出会って変えられたと思いますね。何が変えられたのかと、そのあたりを、短くまとめていただければと、思います。パウロを読みながらも自分自身のこととして聖書を読むという読み方でありますね。さあ、それでは、ディスカッションいたしますので、録音聞いてくださっている皆さんも少しテープを止めて、考えていただければと思います。ディスカッションの後また録音に戻りたいと思います。一時ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんも良い学び、考えていただけましたでしょうか。変えられた自分自身を思いながら神様に感謝を捧げたことであると思います。さあ、今日から第一テモテで、いつものように第一テモテの概要がありますね。ちょっと時間があまりありませんので全部ちょっといけませんが、著者はパウロです。パウロがテモテに、書いたと。で、これはですね、牧会書簡と呼ばれるように、内容はですね、教会のことであります。そして具体的には監督や執事、まあ、教会の役員ですね、それなどの資格とか、教会の原則、健全に成長するために私たちがどのような生活をしなきゃいけないかっていうことを具体的に、その生き方が書かれておりますね。ちょっとエペソの教会、これエペソの教会に手元を置いたんですが、少しこう今日の最後のところでも出てきますが、異端が入って込んだりですね、少し間違った教えを唱える人たちが、少し分裂分派などが起こってきたので、パウロはですね、我が子って言ってますけど、あのパウロの子じゃないんですね、手元は。あのパウロは至るところであの母と呼んでるところもどっかありましたよね。パウロがこの母と呼ぶ人物とか、子と呼ぶ人物、子と呼んでる人物がこのテモテですね。若いテモテ、伝道者ですね、を励ますために書いた、手紙でもあります。一つポイントはですね、これはですね、パウロの一番もう最後の方、生涯の、晩年といいますか、殉教の死を前にして、もうだいぶ近いところで書かれた手紙であるということを少し覚えておいてほしいですね。で、今あの先ほどね、質問はあのパウロが救われる前と救われた後でどう変わりましたかっていうことなんですが、今日少し見たいと思いますが、救われた後もですね、救われた時と、まあ、パウロはこう主に仕えて晩年ですから、こう生涯ですね、最後の方ですね、どういうふうに変えられたのかっていうことも見ることができるんですね。もちろんあの信仰を持ったってことは一番大きく変わられるんですけど、また同時に主に仕えていると、私たちは主のそばで生きると、どんどん私たちも変えられていく、パウロも変えられていったということを、このパウロ書簡から見ることができるんだと、そういうところですね。さあ、それでは12節から、私は私を強くしてくださる私たちの主イエスキリストに感謝を捧げていますっていうふうに書かれていますね。もうこれはあの一人称ですよね。神と私の関係という、私を強くしてくださる方、そして後半行きますとですね、私を忠実なものと、私を任命して私を忠実なものと認めてくださった方があるってことを書いているわけですよね。最初にやっぱり最初に書くことっていうのは、手紙でも非常にこの彼の心を明かしてるんではないかなと思うんですね。私たちもこの人生いろんなことが起こりますよね。でも誰が私を強めてくれるのかってことが大切だと思うんですね。自分自身なのか、あるいは単なるラッキーだったのか、あるいはなんか誰かなのかっていうことですよね。私たちには、クリスチャンにはどんな時も私たちを強めてくださる方がいるから、私は感謝を捧げるとパウロはまず最初に言ってるんですね。そして私を強めてくださる方というのが、 私を認めてくださるって、まあ、パウロもですね、非常にこう肉体的だけではなくて精神的にも辛いところを通るわけですが、そのような時に私を認めてくれる、あなたはよくやっているって、誰からも認められなくても私があなたを認めるんだという、そういう神がいるといないとでは、これも人生大きな違いが出ると、そのように思うわけでありますですね。そしてそのお方はもう一つは、私を人生強めてくださる方、認めてくださる方だけではなくて、私をこの価値あるものとして、有意義なものとして、私をこの使命を与えてくださる方があるって。皆さん、私たちの人生は何か自分が強められて自分が祝福されるだけではなくて、何かのために生きるという使命がないと、私たちは人間として強く生きることはできないんですよ。輝いて、私たちは、じゃあ一体私たち実際どういう使命を持って生きるのかってことは問われてると思うんです、現代人に。何が人生、私の生涯の使命なのかって、まあ、いろいろあると思いますよね。いいものもあるでしょう。例えば家族のために、家族を幸せにするために生きるんだって、そうですよ、いいでしょう。政治家でこの国のために、将来のために、それも素晴らしいでしょう。でも私たち一人一人は、じゃあどういう使命を持ってこの人生を生きるのかって、与えられた命を何の使命のために私たちは生きるのか。私たちはこの人生だけではなくて、永遠に失われない使命を持って生きることができたら、なんと幸いかなと思うわけでありますね。私たちに、そのような何の力もないようなものを強めて、誰にも認められないもようなものを認め、誰にも当てにされないものに使命を与えて生かしてくださるお方が私たちにはあるということを、この12節から見ることができますね。ここに忠実なものと書いてあります。神様は私たちに、この間も言ったと思いますが、まあ、牧師としてこの教会の在り方っていうのはやっぱり大きなインパクトを与えちゃうと思うんですけど、この教会は大和の教会っていうのは、カルバリチャペルっていうのはもう日本で一番成功したというか、一番この模範となるような教会だと言われますけど、それ素晴らしいことですけども、でもそれが成功じゃないっていうことを言いたいですね。成功した教会を私たちはここに作るんではなくて、恵みにあふれた教会を私たちは作りたいと僕は思うんですね。当然恵みにあふれて豊かな教会だったら、たくさん人が集まってくるでしょう。で、教会が大きく成長していくっていうのは、それは結果であって目的であってはいけないんじゃないかなと私は思うわけですね。ここで神様は私たちに、成功者となりたい、なりなさいとは言ってないんです。立派なものになりなさいとは言ってないんです。ナンバーワンになりなさいとは言ってないんですよ、ここに。ただ神様は私たちに求めるの、教会に求めておられるのは、忠実でありなさいって。皆さん、黙示録にもあるじゃないですか、死に至るまで忠実でありなさいって。私は若い頃ね、この御言葉をいただいてね、死に至るまで忠実でありなさいって神が語られたのを今でも覚えていますね。そのように生きたいと、私たちは心をそこに合わせて、指針をそこに合わせて生きることができれば、素晴らしいなと思うわけでありますね。13節14節、ここは以前はという言葉にあるように、パウロはもうとんでもないものであったということを自分で自分の過去を告白しています。自分は神を汚す者、迫害する者、神を迫害する者ですかね。そうなんですよ、教会を迫害してたんですよね、パウロは実は。でもこのダマスコの途中でキリストが出会った時に、パウロパウロ、なぜ教会を迫害するのかとは言わなかったんですよね。なぜ私を迫害するかって、そんなことを思っていたのかもしれませんね。ここを書いた時もね、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたって。そうですよ、教会を迫害する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。 教会を破壊し、クリスチャンたちを殺害する、そんなものでも神の恵みと憐れみは人を変えることができるっていうすごい証し、テスティモニーですよね。しかもこれ自分のことだから力がありますよ。誰かなんか本で読んだこと話してるわけじゃないんです。そのように私たちは神がどのように私を変えてくださったかということが大きな力となり、大きなインパクトとなり、大きな証となるんだということを私たちは覚えたいと思いますね。いろんなことを学んで、いろんな知識を得たって、それも素晴らしいから素晴らしいですよ。でも最もインパクトがあるのは、力強いのは、私がどう変えられたかってことなんですよ。私が何を知ったかとか、私がどれだけこう経験を積んだかっていうことではなくて、私がどれほど変えられたかっていうこと、これが私たちの持つ唯一の証なんだ。そして変えてくださったのは神であるというのが証なんですよ。皆さん、自分が頑張ったから変えられたんじゃない、変わったんじゃないんですね。変えようと思って変わったんじゃないですね。人は自分を変えようと思って変えられるようなものではありませんでしょう。皆さんそれはよくご存知でしょう。でも神はそんな不可能を可能にしてくださる方、誰も人も変えることができないような私をも変えることができるお方なんだということを、パウロはここで自分の体験として、自分のこととして話してるんですね。ですからこうパウロのこの感謝っていうか喜びっていうか感動がこう伝わってくるわけでありますよね。皆さんね、やっぱり証もそうですけどね、メッセージもそうなんですよ。自分が本当に神様に取り扱われて恵まれて本当に熱くなって感謝したことでないと、やっぱり話しても伝わらないんですよ、皆さんに。大きなことでなくても自分が経験したこと、すなわち自分が神様と出会ってなければならないってことなんですよ。クリスチャンは常に証をしなきゃいけないとかいろいろじゃなくて、そういうことではなくて、神様と出会ったら自然とパウロのように証するようになるって言うんですよ。神様に出会わずに証しようと思うと、神様に出会わずに立派なクリスチャン生涯を歩もうとすると、それはもうね、疲れますよ。そうじゃないんですよ。私たちは毎日、こんな私だけど、それでも神様は認めてくださっているって、それでも神様は強めてくださって、そして任命してくださっているって、使命を与えてくださっているって、そう思うとですね、嬉しくなってくるじゃないですか。感謝があふれてくるじゃないですか。これがクリスチャンの命ですよ、生き方ですよ。それをパウロはここで、パウロっていうと何かほら神学者でね、難しいこのローマ人の手紙とかいろいろ神学を確立した人物として覚えられますけど、いいえ、パウロの神学はそのようなことではないんですよ。パウロの神学は毎日神様と出会って、イエス様に出会っていることから得たものなんですよ。それが土台であって、それがパウロの全てなんですよ。そのことを一番最初にこのテモテでも、パウロは手紙の最初でテモテに伝えているんですよ。テモテよ、いろいろ難しいことがあってあれこれ考えたりするけど、そうじゃないんだよって、まずね、自分自身が神の前に出てね、自分自身がね、神様に取り扱って変われなければ何も変わらないんだよ、解決にはならないんだよって、そういうことをパウロはここで伝えているんだと、そのように思うんですね。神様はこの恵みとか憐れみを受けたって、これ私が受けたってことを書いてるんですよね、聖書で。すごいですよね。聖書で私が恵まれた、それが聖書ですよ、それが説教ですよ、それが証ですよ、それがクリスチャン生涯ですよ、私が恵みを受けたんですって、これが福音の力なんですよ、神の生きている力なんですよ。だから今年もね、皆さん、なぜ牧師たちがどこの牧師でも聖書を読んでデボーションを大切にしましょうって言うかって、これなんですよ。これなくして、どんなに教会大きくなって立派なプログラムがあって立派な奉仕者があっても虚しいですよ、寂しいですよ。神様が喜ばれるような礼拝を、神様が喜ばれるような、わずかずつでいいですけど、神様の前に出ていく自分を、 これからも私たちは大切にしたい。なぜならば神様の前に出ていくときに人は変えられるんですから。自分で変わろうと思っても何をいろいろやり方を読んで本を読んでもダメなんですよ。やっぱり神の前に私が出るときに神が強め、神が変えてくださる、これが私たちの生き方なんだということです。15節、これ御言葉素晴らしいでしょ。皆さんこれはね、心留めておく御言葉ですよ。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受けるに、額面通り受けるに値するって。神の御言葉には力があるんですよね。あの虹文字上先生だってあれでしょ、あの、まず初めに神は天と地を創造した、創世記の一章一節で救われたって言うでしょ。皆さん考えて、どうして人がこの一節で救われるのって思いません？神は天と地を創造されたって。でもあの虹文字上先生はこのたった一節で変えられたんです。この神の言葉は愚かではない、命の言葉であって人を生かす言葉であるって。ですから私たちの言葉、今年ですね、額面通りそのまま神の言葉をいただきたい、そういう思いで聖書を読んでいったら私たちの人生今年必ず変えられますから、皆さんで、ね、みんなで、ね、変えられて、知り変えられる2017年を歩ませていただきたいと思うわけであります。さあここでですね、今日のポイントでもあるんですが、誠にそのまま受けるに値するもの、その後です。私はその罪人の頭ですと言いました。頭って英語ではチーフって書いてありますね。まあ、トップというか、その一番であるっていうか、でも何の一番で言ってるかっていうと、パウロは自分は罪人のチーフだって。チーフってもう親方っていうか、まあ、大将っていうか、罪人のトップだって言ってるんです、自分のこと。皆さん、あの先ほどテモテの手紙はパウロの生涯の中でどのあたりで書かれたって私申しました？その生涯のどのあたりで書いたって申しました？先ほど、そうですね、晩年です。この言葉は彼の生涯の最後の言葉ですよ。私は罪人の頭であるって。彼は誰よりも、だって聖書12だしは13書いたわけですから、神学者パウロ、宣教師パウロ、誰よりも神に仕え、そして殉教していくわけですよ。この後ローマで誰よりも神に近く、誰よりも神に用いられた器の、その生涯を締めくくるような、自分をその生涯を表すような言葉が、私は罪人の頭であるって。実はですね、そこに皆さんのお手元に書いておきましたが、彼が自分のことを何て言ってるかっていうのはいくつかあるんです。例えば1番って書いてあるね、 AD55 年頃、ですから、まあ、どれくらいですから8年ぐらい前ですかね、この手も手が書かれた時から比べると、第一コリントの15章ではですね、9節で、パウロは自分のことをですね、使徒の中で一番小さいものって書いてあるんです。使徒って言ったらアポストロですよね、弟子たちですよね。だから教職者たちの中で自分が一番小さいものだと、こう言っていたんですね。 I am the least of apostles って書いてありますよね。アポストル、使徒たちですね。ところがですね、それから6年ほど経ちますとですね、 AD の61年頃、エペソ書では3章8節で、彼は自分のことをですね、全ての生徒たちの中で一番小さな私って書いてあります。一番は変わらないんですけど、お分かりになりました？6年前は、使徒の中で、ね、伝道者の中で一番小さいものって言っていたのに、なんとこの6年で彼はですね、間違いなく成長したわけでしょ、間違いなく神をもっと知ったわけでしょ、間違いなくもっと神に近づいて用いられたわけでしょ。にもかかわらず彼は今度は全ての生徒たちの中で、クリスチャンの中で自分は一番小さいって言ってるんです。これすごくないですか？これ逆ならなんとなくわかるようですけど、 逆じゃないんですよ。クリスチャンたちの中で一番小さいって I am less than the least、 すなわち最も小さいもの、全てのクリスチャンの中で最も小さいものよりも小さいって言ってるんです、実はここで。何がパウロをそう言わせたのか、これが神を知るってことですよ。そして今日の箇所、それから2年3年後、殉教を前にして第一テモテの今日の一章の15節で、私は罪人の頭ですって。罪人の中で最も罪深いものだって。I am the sinners, the sinner of whom I am the chief。 別の訳では worst って書いてあります。最も悪どい罪人だって。私は、お分かりになります？神を知り、神に近づけば近づくほど自分が神にふさわしくないものであるということを知るということですよ。だからどうして高ぶることができましょうか。ますます自分は本当にこの神の恵みに値しないものだということを、神に近づけば近づくほど悟るんだと。と同時に、そんなものをも強め、信頼し、任命し、使わせてくださる神の恵みは、慈しみ法はいかほどのものかと、パウロは叫んでいるわけであります。私たちもそのように生かさせていきたい、生かさせていただきたいと、そのように思うわけであります。私たちはそのような意味で見本となりたい。私たちは何か人より立派になったということを証しするんではなくて、ただただ罪人の頭にとめどなく注がれるの神の恵みを証しし、またこれに驚嘆して感謝して主を賛美して生きるものと変えられたい、そのように思うのであります。その後16から20節までありますが、皆さん読んだら大体お分かりになると思いますから、これ皆さんね、読んでいただければ思いますね。ヒメナオとアレキサンドルのようにならないように、これ対照的ですね。パウロはますます謙遜になっていき、ヒメナオとアレクサンドルは教会の有力なリーダーでありました。おそらくエペソの教会の長老です、執事です。しかしパウロとは対照的に高ぶったんです。その結果サタンの手に渡されていったという。皆さん、サタンの手に渡されるって、これはサタンの領域に引き渡したという言葉です。どういうことかっていうと、これは教会の外のことを言っているんです。クリスチャンが一度教会の外に出ると、サタンはクリスチャンをどれほど攻撃するかということです。私たちは教会の中にいるときに守られているということです。私たちも、まあ、牧師としても教会を離れていったクリスチャンを随分見てきましたけども、悲惨なケースが多いです。それは私たちはこの教会に集っているだけで神の恵みに守られているということなんです。その感謝を忘れてはならないと思います。一度私たちが教会を離れたら、このアレキサンドルとヒメナオのようにサタンの大きな、さらに大いなる攻撃を受けてしまうんだと、容赦なく襲ってくるんだと。今日私たちは神の恵みはこの数字に表すことも、目で見ることも、手に取ることもできませんが、パウロのように私たちは、こんな私たちを、私を変えてくださった神様を心から感謝して、しばらく祈りの時を持ちたいと思います。愛する天のお父様、今年2017年またスタートした聖書の学び会に、 さわしい最初のメッセージであったかと思います。パウロの殉教を前にして自らが誰であるか、そしてそんな私にとめどなく注がれ続けられた神の恵みを思いながら、あの教会を迫害しクリスチャンたちを殺害していた、そんな自分が変えられたのは神の恵みに他ならないと。テモテよ、その恵みに生きなさいと手紙を送ったパウロが、2000年の時を超えて今日私たちの魂に、ここにいる一人一人の手もてに、神の恵みに生きるものとなりなさい、神の慈しみに出会い変えられるものとなりなさいと、額面通りこの神の御言葉を忠実に教会であなたに仕え、神の御言葉から離れることなくその生涯を祝福のうちに閉じなさいと、そうメッセージを送ってくださったことを心から感謝します。これから祈る我らの祈り、今年一番最初の祈りであります。どうか一年間の神様幻を持って、また信仰を持って今日祈ることができますよ。我らの祈りにお答えくださいますよ。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。しばらく声出して祈りましょう。